ります。天地の作り主、世界の歴史を導きたも生ける誠の神様、あなたはその愛をもってこの世界をお作りになり、その中にそれぞれの民族を置き、独自の文化を育て、諸国民があなたの愛によって互いに尊敬し合い、助け合って共存するようにとお望みになりました。どうかこのあなたのご意志に従って生きることができますように、私たちを導いてください。今日は韓国から主にある友をこの礼拝にお迎えしています。友にあるこの時をあなたがどうか祝福してくださいますように、このような出会いの時を備えてくださったのはあなたご自身であることを信じ、皆をたたえます。どうか韓国の多くの教会、あなたに従って生き働いておられる同心の友の上にあなたの祝福がありますように。今はまだ民族分断の悲しみを味わっておられますけれども、どうか彼の地のすべての人々を恵み、やがて祝福に満ちた平和な統一が実現しますように心からお祈り申し上げます。神様、私たちは私たちの国のことを思っています。この国では今あらゆる面で不真実と偽りがまかり通っています。政治も経済も行政も教育も信頼を失い、私たちはこの国の行く末に不安を感じずにはいられません。どうか私たちの愛するこの国をあなたが憐れんで、正義と公平が打ち立てられる国となることができますようにお導きくださるようお願い申し上げます。人々の心に、その生き方の中に、特に責任ある人々の中に本当の良心が育まれ、正しいことと正しくないこととを見分ける知恵をお与えくださいますようにお願い申し上げます。主なる神よ、私たちは世界の平和のために祈ります。あなたの御心に反してこの世界ではまだ至るところで争いが絶えず、憎しみが燃え盛っています。人と人、国と国、民族と民族の間に誠の平和が回復されますように、剣が隙に打ち直され、戦いの叫びが平和の歌に変わりますように 心から祈ります。そしてどうか何よりもあなたを信じる者たちをあなたの平和の器としてお持ちくださいますように、力をお与えください。教会に連なるすべての兄弟姉妹たち、特に辞める方々のために祈ります。愛する者を天に送った人々、人生の悩みを抱えている友、誠の信仰を求めて方々、若い人々、教会学校の子どもたちの上に、どうか今週もあなたの恵みが豊かに与えられますように。ご高齢になって教会の礼拝においでになることができない方々のために特に祈ります。あなたがそのおられる場所で守り恵み祝福してくださいますように。またこの町に住む多くの市民の方々の上に、どうか今週もあなたの恵みの御手が差し伸べられますように祈ります。これらの拙い感謝と祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。で、今日はこのルカによる福音書の13章31節以下についてお話をしたいと思いますが、イエスはこれまでもお話ししたことがありますが、一方では群衆の人気を集める人でありました。人気っていうのは妙な言葉ですが、やっぱりそういう他はないほどたくさんの人々が彼の話を聞くために、また彼に病を癒してもらうために彼のもとに集まったのであります。で、そういう、人々の人気を集める存在でありましたけれども、同時に他方ではその宣教の当初からユダヤ教の指導者たち、例えば長老、祭司長、律法学者といった人々、そういう人たちの敵意に取り囲まれていました。イエスの言葉や技に類まれな力が備わっていたということが明らかになるにつれて、その敵意は募りました。このルカによる福音書で言いますと、5章の21節にこういう言葉が書いてあります。これは中風の人を癒された場面でありますが、110ページ、このその出来事を見た時に21節、ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。こういうふうに申しまして、イエスがその中風を癒された人に向かって、あなたの罪は許されたと言ったことを、まあ、責めているわけですね。で、こういうふうに初めの頃からイエスに対する敵意はあからさまに示されました。そしてこの敵意は次第に殺意にまで高まっていきます。で、9章の22節にはこう書いてあります。これはイエスがご自分の死と復活を予告されたところでありますけれど、22節に、122ページですね、9章の22節に次のように言われた。人の子は、これはご自分のことを指していますが、人の子は必ず多くの苦しみを受け、 長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。でこれは、使徒復活に関する予告であります。でこの予告は、この後も2度ほど繰り返されておりまして、ですからイエスは繰り返し繰り返しこういうユダヤ教の指導者たちの、殺意にさらされてご自分の死を覚悟しておられたと、そういうことになると思います。それが十字架につながるわけですね。ですからそういうユダヤ教の指導者たちの敵意あるいは殺意というものと直面する中で十字架までの道を歩いていかれた。でこれがこの福音書の太い大筋であります。つまりイエスという方は、この真実な方は宗教上の理由で殺されたと言っていいと思います。で同じようなことは歴史上繰り返し起こりました。で今日の世界でもそれは繰り返されています。宗教上の原理主義というようなものがこの私たちの世界でどれだけの争いを生み出しているか、どれだけのたくさんの血をそのために流しているか、そして人々の悲しみを生み出しているか、でそのことを私たちはしばしば考えさせられています。残念ながらキリスト教の歴史も例外ではありませんでした。でこれが私たちの世界の一つの現実であります。そしてそれと並行するようにしてもう一つの殺意が福音書の中には報告されています。それが今日のところに出てくる言葉ですね。31節にヘロデがあなたを殺そうとしていますと、そう言われています。ヘロデがイエスを殺そうとしている。でこのヘロデという人はイエスが誕生した頃のヘロデ大王とは違う人物です。別の人です。ヘロデ大王の息子でありまして、ヘロデアンティパスという人ですね。でお父さんの大王ヘロデ大王の死後ガリラヤとペレヤを譲り受けまして、でローマからもその支配を認められて民衆からは王と呼ばれていました。でこの人は私たちがよく知っている一つのことをやってのけた人物です。腹違いの兄弟の妻を横取りしたんですね。でそれを洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネという預言者が非難したというか諌めたと。でそのことが元になりまして、この真実な預言者の首をいわば宴会の座興のようにして切りました。有名なサロメの物語であります。でこのヘロデアンティパスという人はそういう人でした。でその人物がイエスについての噂を聞くわけです。でイエスというのは洗礼者ヨハネの再来のような人だというような噂が流れていました。その噂が耳に入りますと、このヘロデは大変不安になります。何しろバプテスマのヨハネというのは自分が切り殺させたわけですから、不安になって困惑しました。で9章の9節というところを読むと、ヨハネなら私が首をはねた、一体何者だろう耳に入ってくるこんな噂の主は、こんなふうに申しまして、 その噂を聞くたびに不安を感じ困惑していたという様子がよくわかります。そして彼はイエスに会ってみたいと思うようになりました。で、会ってみたいというのはちょっと違うかもしれません。里親役では一度見てみたいとなっておりまして、私はこの方が事実に近かったろうと思います。会って何か話をするとか何かを求めるとかそういうことではありませんで、見てみたい。犯罪者は自分が犯罪を犯した現場にいつかは戻っていってそこを確かめたいと思うものだとよく言われています。ちょうどそのように自分がかつて首をはねたあの預言者ヨハネの再来といわれる人物を見てみたい。で、これがこのヘロデ王がイエスに対して殺意を抱くようになる伏線であります。で、その後の詳しいことは分かりません。福音書には何も書いてありませんからよく分かりませんが、しかしとにかくこのヘロデはイエスを殺そうと思いました。で、先ほど私はこの世界には宗教上の原理主義が多くの流血と悲惨を生み出した事実があるということを申しましたけれども、しかしここでは今日の箇所では政治がそれであります。政治がイエスのような真実な方を殺そうとしています。で、これもまた私たちの世界の現実です。で、無論この世界には政治は必要です。私は無政府主義者ではありません。この世界の悪を制し秩序を守るためには政府がなければいけないと思いますし、警察力も必要です。しかし本来民衆の生活を守るべき政府が、あるいは警察が、あるいは軍隊がどれだけ多くの不正を行っているか、どれほどの苦しみを民衆に与えてきたか。で、これは新潟県警の事件に始まったことではない。例えばこのヘロデ王の父親ヘロデ大王といわれる人物でありますけれども、イエスが生まれた時のユダヤの王でありましたが、自分の権力の安泰を願うあまり、ベツレヘム付近の2歳以下の男の子をことごとく殺した、そういう人です。そしてその息子の今話題になっているヘロデ・アンティパスは洗礼者ヨハネの首を切り、今またイエスを殺そうとしています。政治というものは大きな権力を握っていますから、そういうことを実行します。私たちの世界の歴史はそのことを示しています。ヒトラーとかスターリンとか、そして最近話題になっておりますチリのピノチェトという人物、あるいはユーゴのミロシェヴィッチという人物、そういった無数の小さなヒトラーたちがこの世界の歴史の中には生まれてきましたし、例外はまずないと言っていいのではないでしょうか。私たちの国でも同じことです。明治以来天皇を神とする疑似宗教的なイデオロギーによって多くの良心的な人々を圧殺した、そういう歴史を私たちの国は持っています。そこから目を背けることは許されません。1925年に施行された 治安維持法という法律は天皇を神として崇める、そういうのが日本の国体であって、それに背く者は存在を許されないということを法的に規定したものです。左翼の人々、たくさんの左翼の人々、そしてキリスト者も真剣になって自分たちの信仰に基づいて生きようとすると、この治安維持法に引っかかって挙げられました。で、私たちの国では政治がそういうことをやった、国内でそういうことをやったばかりではありません。隣の国々、アジアの隣国を次々に侵略し、植民地にし、そしてそこに住む善良な人々に非常な苦しみを負わせました。で、これがこの世界の現実です。で、私はこの福音書を読みながら感じるんですが、イエスという方はあの原理主義的な宗教家の殺意と思い上がった政治家の殺意に挟まれてここに立っていらっしゃる。世にも真実なものがこの二つの殺意に挟まれて死のうとしているのです。で、これは私たちの世界の現実を非常に象徴的に示したものではないでしょうか。私たちの世界というのはそういう宗教上の原理主義というものの憎しみと、それから政治的な殺意といいましょうか、そういうものとの間に挟まれて愛を持って真実に生きていきたいとどんなにか思っているか知れないのに、そういうものの間に挟まれて息も絶え絶えになる。世界の各地で起こっていることはこのことを示しています。これが世界の現実です。イエスはその現実を嘆かれます。エルサレム、エルサレム、34節がそれですね。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で殺す者よ、メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。これがイエスの嘆きです。その当時のユダヤに関わる嘆きであるとともに、私たちのこの世界の現実についての嘆きです。真実に生きようと思ってもそれが息も絶え絶えにならざるを得ないような、そういう世界、イエスはそのことを嘆いておられます。しかし私はそのことで私の今朝の説教を終わるわけにはいきません。彼は人というものは、あるいはこの世界というものはこのような現実に飲み込まれて結局は敗北するのだということを言ってらっしゃるのではないのです。そういうことを嘆いているのではないのです。で、彼がヘロデに伝えさせた言葉の内容はこうでした。32節ですが、今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し 三日目にすべてを終える。これがイエスの言葉の内容です。彼はそのように来ました。で、悪霊を追い出すとか病気を癒すといった彼の技は、このルカによりますと11章の20節に、128ページですが、こう書いてあります。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。ですから彼が悪霊を追い出したり病気を癒したりする技というのは、神の真実の支配がすでにそういう形でこの世界の現実の歴史の中で始まっているということの証です。で、どんなに嘆かわしい現実があっても、その中で神の道が続いている。イエスはそこを歩まれます。そしてそれはイエスの死をもって途切れるということはありません。神の道は続いています。だから一見死をもたらすようにしか見えないこの世界の現実の中を彼は歩き続けるのです。今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目にすべてを終える。イエスはご自分の道が確かに十字架につながっているということを見極めておられました。しかし33節には、私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない、そう言っています。今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。で、これは単に死を覚悟しているけれども、恐れずになおも歩み続けるというだけの意味ではないでしょう。今日も明日もその次の日もという言葉は、十字架の後に来る復活を暗示しています。で、この道は神の道であって、苦難と死を通り抜けて最後の来たるべき神の国の祝福の時まで続いている。私はその道を歩いていくのだ、そういうふうにイエスは言っておられるのではないでしょうか。で、このことは私たちにも勇気を与えます。私たちのこの国の現実、この世界の現実を見回すと、私たちは時々嫌になってしまいます。どんなに努力したって本当の平和は来ないのではないか、どんなに努力してもそれを踏み潰す方の力がもっと強いのではないか、そんな気持ちがするからです。私たちは時々勇気を失います。しかしイエスはそういう敗北主義には組みしませんでした。私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない、そういうふうに生きていかれたんです。その方が私たちの主です。私たちが従っていくのはその方です。他の人ではありません。祈ります。主なる神様、主イエスは今日も明日もその次の日もご自分の道を進んでいかれました。ご自分に与えられたあなたの道を 進んでいかれました。私たちもどんなに困難があっても、その中であなたの道、主イエスの道を後をついて歩んでいくことができますように。どんな時にも希望をなくすことがありませんように。どんな時にも投げやりになることがありませんように、私たちをお導きください。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌を歌います。411番